こんにちは。環境市民のエコマチライフの時間です。今日の担当は
下村静子と
井出健人です。
はい、でお届けいたします。
はい、はい、2月に入ってきましたけども、一気に一番ちょうどこれが1年で一番寒い時期ね、
そうですよね。京都の場合はね、お節分あたりが寒い、はいはい、これからちょっと暖かくなってくるかなと期待してますけれど。
そうですか、はい、学生の皆さんなんかは今ちょうど試験が終わるか終わらないかくらいです。
じゃあ井出くん大変な時期じゃないですか。
そうですね、やっと終わったんで、これで、うん、なんとかなるかな、ならないかな、でもなみたいな、そんなところですね。
あとは結果を待つのみですね、うん、
あまり結果を待ちたくない卒業がだいぶかかってきてるんで、
はい、そうか、そういう時期なんですね。
そうです
ね、うん、
そう、2月節分祭がこの間終わったところで、
うんうん、そうですね、
あのうちの大学の目の前、
吉田神社なんかはね、ちょうど年越しそば食べる人たちが大晦日に上がっていくというね、はい、そんな風な感じだったんでしょうね。はい、では今日もこの後15分間お付き合いください。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
改めましてこんにちは、環境市民のエコまちライフです。昨年の9月に環境市民ではドイツに環境政策の調査に行ってまいりました。
そうですね、はい。
で、去る1月の18日火曜日にそれについての報告会を行ったんですよね。
そうなんです。どんなことをね、聞いてきたのか、はい、みんなの前で話しました。
はい、で、その下村さんはその中でも自然保護だとか、あるいは生物多様性についての取り組みについての話をされましたね。
はい、主にそうでした。はい、
で、今日から2週間にわたってその中のお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
あ、わかりました。じゃあ、私がした話の中からですね、はい、今日はハイデルベルクの取り組みをご紹介したいと思います。
ハイデルベルグっていうのはドイツの中ではどの辺にあるんですか？
まあ、どちらかというと南の方ですね。はい。
はい。
ではい。で、それでですね、まあ、人口で言うと14万人くらいの町なんですが、まあ、ドイツの場合は、日本みたいに大きなっていうか、まあ、人口があまりに多いっていう都市は、さほどありません。はい、でも、京都と似ているところは、大学の町であるというところが似ている、観光の町であるっていうところが似てるかもしれませんね。
大学があって、はい、結構みんな観光客とかもよく。
そうなんですよ。はい。で、ハイデルベルクの場合は、2007年の自然保護部門の環境首都にも選ばれているということで、まあ、自然保護に対しての政策、施策というのはかなり繰り広げられているというところです。
ちょうど環境市民がやってる日本環境政策、環境首都コンテストの元になったドイツの環境首都コンテストで
優勝する。そうですね。はい。そういうことですね。はい、ドイツのこのハイデルベルクの、地形というか、特徴を言いますと、はい、市の地域の 41% が森林に当たるんですよ。
半分近くが。
はい。はい、そうです。半分以上ですよね。が森林で、はい、はい。その森林自体が、近自然森林経営と言いまして。
近自然ですか？
はい。まあ、日本では、近自然河川工法みたいなことで、川の、はいはい、そういった回収方法は少しずつではありますが、日本でも広がってるんですけれども。
コンクリ張りじゃなくて、うん、草を植えたり、ね、あるいはちょっと曲がりくねったり。
まあ、できるだけその元々の土地が、はい、にあったような川にしようと、そういった生き物が住めるような川にしようというようなことをやっていますけれども、ドイツの場合は森林でもそういうことをやっているわけですね。で、それで、適正に、まあ、管理をしているということになるんですけれども、広葉樹をできるだけ増やして針葉樹を減らすとか、あるいはビオトープや生物多様性保全で、まあ、環境局と森林局が連携を取りながら、進めていっているということをやってますね。はい。で、この具体的にハイデルベルクの森林でどんなことが行われているかというと、まあ、市民の森でもありまして、はい、とても市民から慕われています。
環境。はい。
そうなんです。で、標高がですね、550メートルくらいしかないんですけれども、土曜日曜になるともう市民の方たちがこぞってお散歩に来たりとか、あるいは環境学習のために子どもたちが集まってきたりというようなこともしています。 で、その森があまりにですね、まあ、子どもたちで例えば幼稚園で森林教育っていうのが熱心なされているので、はい、あまりにその森林教育のためにたくさんの人たちが森に入るようになってきて、だんだんその、はい、まあ踏み場が広がるとやっぱり生き物がそれだけ生息できる
スペースが人が入ってくると、
うん、減ってきますよね、はい、なのでそういったことを防ごうということで、まあ、できるだけ道から踏み外さないようにコースを、作ってですね、みんなここの中で、スポーツのためのコースがあったりとか、はいはいはい、環境学習のコースがあったりとか、はい、あるいはゆったり散歩ができるコースがあったりとか、はいはい、そういうふうな遊び方をしてくださいねというようなことでコントロールをされていました。
森の中で人が立ち入って活動する場所っていうのを限らせ、
うん、そうですね、そういうことですね。で、ドイツの場合は自然への、まあ、責任、こういうふうなことを人間は気をつけなければならないんですよというような教育もですね、はい、ESD っていう、まあ、持続可能な開発のための教育っていうのがありますけれども、はい、そういう中でもちゃんと教えるっていうようになっているんですけれども、その森林の中でも様々なことに気づいてもらえるような仕掛けがしてありました。であんまりね、縦看板とかたくさんないんですけれども、はい、ここはちょっと注意してみるといいよとか、ここではどんなことが感じられるかなっていうような、はい、ヒントになるものが随所随所にあって、でそこで子どもたちはそのコースを歩きながらいろんなことを学んでいくと。
例えば下村さんが見てこられて、うん、あ、これは面白いなって思ったその目印ですか、
はい、うん、
っていうの
どんなの。ですね、ベンチが置かれていたんですね、
森の中に、
はい、そのベンチがですね、左端の方は原木のままなんです、
はい、
で右に行くに従って家具のベンチになっているんですよ。
こう人間が加工しましたみたいな、
はい、
そ
んな、はい、だから、家で見るのはもう出来上がった家具でしかないけれども、もともとはこんな木なんだよっていうのがだんだんこう分かるように、手触りとかも形も、はい、もう全部がこう流れるようになっていて、あ、こういうことで多くのことを感じるんだなというふうに思ったりしました。
他には何かありましたか。
そうですね、ちょっと人工物的なもので言うと、はい、いかにももうかコカ・コーラの缶みたいなのがですね、大きくして作られていたんですけれども、はい、その中に、まあ、金属で作った虫が入っていて、で、この森の中に置かれているのが、いかにも不自然なんですよね。
空き缶の模型が。
そうです、そうです、そうです。だからその空き缶の中で虫は生きることができませんみたいな、そういう、まあ、メッセージが込められていたりとか、まあ、いろんななことに気づけるような仕掛けになっていて、まあ、ドイツの方もおっしゃっていたんですけれども、子どもたちに循環ということを学んでもらおうとすると、森に連れてくるのが一番いいんだと、森でまず循環を学びますという話をされていました。
はい、
ということで、まあ、まだまだいろいろ話したいことはあるんですけれども、あっという間に、はい、時間がね、
そうなんですよね、
やってきてしまうんですが、まあ、ドイツのその森林教育っていうのはとてもしっかりしたプログラムができていて、はい、森林局も環境局もプログラムを作っています。で、バラバラにやるんじゃなくって、はい、きちんと連携をしながらやっているので、
横断的な。
そうです、そうです。はい、部局横断的な形でやっていっているので、まあ、森林で活動している NPO とか住民組織の人たちのことも両方が把握していて、はいはいはい、うまくいろんなプログラムがね、ぶつからないようにとか、同じ場所に、一時にたくさんの人が集まらないようにとか、そういう配慮もなされているみたいでしたね。はい。面白かったです。
そうですか。
はい。
そう。僕もこの話を聞いてて、ああ、行きたいなと思いながら、なかなかドイツはお金がないんで。
ああ、そうですか。はい。また、学生ならではの安い旅もね、はい、体験してみてはどうでしょうか。
はい。
はい、
では、以上、下村静子さんのお話でした。来週もまたこれを続けて聞いていきたいと思います。
はい。
では、ここで一曲お聴きください。京都フィルハーモニー室内楽団で、ニューシネマパラダイスです。ではここで環境市民からお知らせです。環境市民では環境問題入門講座のの塾と題して環境問題に関するセミナーをシリーズでお届けしています。次回2月27日のテーマは鴨川に暮らす鳥、飛来する鳥観察会です。冬の鴨川は野鳥の天国です。このシーズンは多くの鳥たちが鴨川に飛来してきます。 そこで実際に鴨川を歩きながら鳥の専門家西大律子先生に野鳥の見分け方や生態、地球温暖化が野鳥に及ぼしている影響について聞いていきたいと思います。2011年2月27日日曜日午前10時から12時半頃まで、コースは出町柳を出発して鴨川沿いに丸太町二条大橋と下っていきたいと思います。詳しくは環境市民事務局電話 075-211-3521 075-211-3521 までお気軽にお問い合わせください。
はい、環境市民からのお知らせでした。
はい、はい、そろそろお時間のようです。
はい、
今日の環境市民のエコマチライフいかがでしたでしょうか。この番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご提案を募集しています。環境や街づくりについて皆さんのご意見をお聞かせください。環境市民の連絡先は電話 075-211-3521 電話 075-211-3521 です。ホームページからも盛りだくさんの環境情報を提供しています。またこの番組をインターネットでいつでも聞いていただけるブログも開設しています。環境市民のエコマチライフで検索してみてください。はい、次回も引き続きドイツの環境政策について下村さんのお話を聞いていきたいと思います。お楽しみに。
お楽しみに。
今日のメンバーは
下村静子と
井出健人でした。ではまた来週、さようなら。